セラピストの皆様、こんにちは。TSS セラピスト開業支援スクールです。この番組は、セラピストの開業を応援し、お互いに幸せな世界を作りたいチコちゃんと、アシスタント、リキでお送りしてまいります。本日のテーマは、つい、心が後回しになる三箇条です。チコちゃん、よろしくお願いします。
はーい。ところで、ミキちゃん、なんか感想が来てたらしいですけれども、なんか読んでもらってもいいですか？
はい、感想来てたので読ませていただきます。はい、先ほどどん底から這い上がって幸せになるためにの回を聞いた YK と申します。私も20歳から精神科にかかりどん底を経験しました。今月で46歳になります。その頃の私を支えていたのは小説家になりたいという夢でした。冴えない頭で作文のような文章を書くことから始まり、数行読んでは戻る読書を続けていました。地獄のような日々で、それでも自分が夢を叶えた姿を思い浮かべて過ごしていました。私は小説家にはなれなかったけれど、今は別の形で表現者になることができ、今度出版社からではないけれど絵本を出すことになりました。周りには素晴らしい友人がいて、何より毎日が楽しい。こんな日が来るなんて生きては見るものだと思っています。卒業されたユリリンもチコリンもどん底を味わってこられたと思います。どん底から這い上がるのは自分の幸せになる力を信じるしかありません。お二人に幸多きことを、そしてどん底にいるリスナーの方にも信じることの大切さが伝わりますように。いつも放送を楽しみにしています。ありがとうございます、という感想をいただきました。
ありがとうございます。しみるね。
はい、しみます。
しみる。そう、どん底でもその自分が、まあ、未来に対する希望をね、捨てなければなんとか生きてこれるっていう、もう本当にもうわかるだし、あー、よく今まで頑張ってきたよね、生きてきたよねっていうね、もうみんなでハグし合いたいような気持ちですね。
はい、
うん、は
い、
でもこのどん底から這い上がって幸せになるためにっていうテーマの回は本当に私が今聞いても神回だったなって思うので、まあもしね、みきちゃんもまだ聞いてなかったらぜひ聞いていただけたらなと思います。はい、では今日のテーマいきたいと思いますけども、今日はつい発信が後回しになってしまう人に向けてお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、どれだけ大物になろうとも発信をやめることはできません。まあ、人を雇えばね、やってもらうことはできますけども、まあ、そんな時でも部下とか社内の人に向けた発信はしていかないといけないわけですよね。で、やっぱり規模にかかわらず、起業した瞬間から私たち発信することからは逃げられないんですね。で、特にまだ何者でもない私たちみたいな普通のセラピスト、ましてや看板も出さずに仕事しているみたいな人たちにとっては、この発信をしていくことしか自分のやってることを伝える方法がないですよ。なのに何かとサボりがちですよね。
はい、そうですね。
はい。まあ、ここからはサボりたくないねん、ちゃんとやりたいねん、コツコツ発信ほんまはやりたいねんっていう方向けに話していきます。今日はこの発信の大事さっていうのをわざわざは喋りません。それを喋ってるとちょっと時間が足りなくなるので、もう私発信の大事さ分かっているよ、でもやりたいんだけどなかなか続かないんだよねって思っている方に向けてお話ししていきます。
はい、
はい、 で今日はそういう発信が後回しになってしまう方に向けて一つのマインドと一つのノウハウをお伝えしようと思います。まずマインドのところなんですけど、発信が継続できる最強マインド、これは、はい、
知りたい、はい、
適当にやるです。
適当にやる、
そう、
なんかちょっと、はい、意外な答えが返ってきました。
そうですか、よかった、
はい、
結構自称完璧主義の人が多すぎるんですよ。
ではい、そうですね、はい、はい、
でお話を聞いていたら完璧主義でも何でもなくただ批判されるのが怖いだけという方も多いんじゃないかと思っています。うん、
はい、
うん、でそもそもあなたの完璧なんて誰も求めてませんよっていうのがまず言いたい、うん
うん、
もし頭に浮かぶ人の中であなたの完璧を求めてる人がいるんだったら、まあ、それはちょっと完璧目指したらいいかもしれないんですけど、います？私の完璧を求めてる人がいるんだってこう思い浮かぶ人。
いや、自分だけですよね。そう聞かれると確かに、はい、
そうなんですよ、
うん、
なのでまずその、うん、頭に浮かばない誰かに向かって発信してるっていう時点でモチベーションもやる気も起きないってことを分かってほしいんですよね。届けたい人がいる、伝えたい人がいる、その人に向けて発信しているっていうことで、これはもう適当で大丈夫です。誰もあなたのことを批判したりしません。そもそもそんなアンチがね湧いてくるほどたくさんの人に見られません、まず、
はい、そうですね、はい、
完璧にやろうとするから批判が怖くなる。例えばさ、NHK さんがちょっと中途半端なことしてたらなんやねんって怒る人いっぱいいると思うんですけど、
はい、
テレ東さんが適当なことしてても面白いで済まされたりする。うん、まあ、そんな感じで、まあ、やっぱりさ、自分が完璧にならないといけないって思うほど批判されるケースは増えてくると思う。で、ちなみに今させていただいている開業支援スクール、こちらでもこの適当にやるっていうのができなくて止まっちゃう人すごく多いんですよ、
うん、
でもそれでもいいからまずは出してみよう、今あるものだけでいいからまずは発信してみようって言うと、そこからまあ、ちょっとずつ発信できるようになった、楽になったって言われることもすごく多いんですね。で、実はその完璧じゃない、完璧を目指さない、適当を意識した投稿みたいなのが一番共感されたりすることもある、
うん、
いいんですよね。なんでかって言ったらやっぱ絡みやすいんですよ、そういう適当な発信って、うん、で世の中にはこうやったらバズるよとか半年で1万フォロワー増えるよとかいろんなノウハウがあって、その中には投稿の質が大事って言ってる人も結構います。
いらっしゃいますよね、
うん、でもちろん質が低いより高い方がいいに決まってるんですけども、この場合の質っていうのは NHK 的な質ではないんですよ。
うんうん、
これは例えば10秒のリールが最後の10秒目まで見られたかどうか、10枚のカルセル投稿が最後まで10枚目まで全部スワイプされたかどうかっていうところなんですよね。これって時間かけたりとか間違えないように慎重に投稿したからって伸びるわけじゃないじゃないですか、
うん、
適当にサクサクって作っても面白かったら伸びるし、丁寧にクオリティを高く作っても面白くなかったら見てもらえない。で、私たちは動画クリエイターでもなければ発信インフルエンサーとして仕事していきたいわけでもないですよね。なのでそもそもそんな編集、動画編集とか文章の構成に時間をかけられるわけではない。サロン業務の合間に投稿を作らないといけないんだから普通に無理なんですよ。
はい、
うん、なのでそういうもうプロの発信者みたいな人たちと同じ土俵で戦おうとすること自体が少し無理があるっていうか、だいぶ無理がある。はい、なので、まあ、サロンの、集客、セラピストとしての発信の一番、まあ意識してほしいところに、適当でいいんだ、クオリティを求められているわけではないんだ、自分の思いや伝えたいこと、お客様が知りたいことについて自分の口調のまま伝えられたらいい、お客様が言ってくださった言葉のまま書けばいい、その中にサロンの雰囲気の写真とか動画とかちょっと添えていったらいいっていうだけなんですよね。で、以前も投稿すべき内容についてちょっとお話ししたことがあるんですけども、インスタグラムに投稿すべき内容はもうサロンの雰囲気と口コミ（ビフォーアフターと施術動画、この3つ最低限で、完成度は低くていいし、はい、凝ったデザインもいらない、適当でもいいから出し続けることによって早くなっていきます。
うん、
3時間かかってた投稿が30分でできるようになる日が来るんですよ、みんな。そしたらほんの少しだけ編集に時間かけてみたり、デザインにこだわってみたらいいと思います。難しく考えない、はい、とにかく出す、適当でいい、自分のまんまでいい、お客様から言ってくださったその言葉のままでいいと思えたら発信が楽しくなってくるから、やっぱそこからなんですよね、発信が楽しいと思えることで継続できるっていう、そういうマインドですね。はい、で続きまして、この発信を継続できるようになるためのノウハウについて話していきます。これは結論を言うと小分けにするなんですよね。
小分けにする、
うん、発信するために必要な工程って、まあ、少なくとも5工程ぐらいに分けられます。1個目テーマを決める、2つ目写真や動画を撮る、で3つ目、このさっき撮った写真や動画をサイズ調整したり編集したりすること、
はい
はい、で4つ目、文章、キャプションのところですね、キャプション文章を書いて整える、で最後が投稿する。うんうん、でこれ以外にも競合リサーチを事前にしておくとか、お客様にアンケートを書いていただくとか、投稿した後にストーリーにシェアするとか、まあ他にもいろんな工程があるんですけども、まあ、とにかく自分がやるべきことを細かく分けていきます。タスクの細分化ですね、はい、でこの細分化したタスクを5投稿分ぐらいを一気にやるとめっちゃ効率が上がるので、ぜひ試してみてほしいんですが、はい、ちょっと
5投稿分ですか、めっちゃなんかやったことないのでハードル高い。
そうですよね、そうですよね、
はい、はいはい、
ちょっと一回イメージしながら聞いてほしいんですけど、例えば今日は 今週は火曜日の午前中空いてるから、その時間に投稿テーマを5個分考えようって、で投稿テーマ5個考えれたらもう OK みたいな感じね。でここも全然 AI 使っていいです。自分のペルソナさんだったり、自分のやってるサービスの内容をチャット GPT に投げて、お客様が、ペルソナさんが抱いてる典型的なお悩みについて20個あげてくださいって言って、チャット GPT にリストアップしてもらったやつの中から5個選ぶのでもいいんですよ。それかもう普段からお客様との会話の中で、あ、これちょっと投稿にしたいなっていうものがあったらメモしていく。ここではテーマだけでいいので、とにかくテーマを作れたら OK です。はい。で次のステップが、その内容にちなんだ写真や動画を用意することですよね。
大事ですね、これは。
そうそう、ストックがないとやっぱり投稿ってその場ですぐパッてできないので、撮影する日を決めて、今日はサロンの写真を撮ろうみたいな。でちょっとサロンの中綺麗に整えて、写真をいろんなアングルで撮ってみたり、動画にしてみたりっていうのをやる日を作ります。で投稿するときはそれをちょうどいい長さに切って編集したりとか、使いやすい大きさに切り取っていくとかっていうことが次のステップになります。これ5投稿分一気にやっちゃう。でその次が、その次が、なんだっけな、
編集でしたっけ。
編集ね、用意した写真や動画をね、投稿しやすいように編集していくっていうところですよね。もう5投稿分やる。で文章を書く。で遂行する。ここもチャット GPT とか AI 使ってもらって全然 OK です。最初に決めたテーマに基づいて、このテーマでこれを読んだお客様がすぐに予約をしたくなるような文章を、1000文字以内で書いてくださいとかね、そういう風に AI に投げてみてください。でそれで十分ですよね。そこでちょっと多少自分の言葉に整えたりして、はい、上げていきます。であとはそれがもう5個パーンってできちゃいますよね。であとはもう自分が投稿したいって思った日にその画像と文章と合わせて投稿していくだけっていうような感じになるので、まあ丸2日あれば余裕で5投稿分ぐらい作れちゃうかなと思うんですけども、こうやって聞いてみていかがですか？
余裕ではないけど、でも最初にその5個まとめてって言われた時よりかは、具体的にそうやって細分化するとややハードルは下がる、できそうかなっていう気持ちには傾くけど、やっぱりそうですね、5個2日って結構私でもまあ大変だっていう感じの感覚がまだありますね。
わかりました。まあ2日間じゃなくてもいいんだけど、もちろん皆さんね、サロン業務とか子育てとか、ね、主婦の方だったお家のことしながらやっていくことなので、まあぜひぜひ、まあそんな2日とか3日とか別に思わなくてもいいんだけれども、工程を細かく分けることと、自分のスケジュールの空き時間にこれをしっかり組み込んでいくこと、これがすごく効率がいいのと、必ずタスクを、完遂できるっていう方法なのでおすすめしたいんですね。はい。はい、でこのスケジュールの自分の、なんていうのかな、整え方というか、 スケジュール管理、タスク管理っていうのは開業支援スクールの中でもかなり丁寧に扱っている部分なので、これを実践した受講生さんからも投稿が止まらなくなりましたって言ってくださっている方もいらっしゃいます。はい、まあ、タスクを細かく分けて日々のスケジュールの合間に入れ込んでいくことで投稿が途切れなくなってきたっていうことなんですよね。でちょっと慣れるまではハードル高いんかなとか、めんどくさいんかなっていうような気がするかもしれないんですけども、考えてみてください。もしこれが自分が就職してる会社だったらもうやらざるを得ないし、マニュアルがあればそれ通りにやるしかないんですよ。なので個人事業の一番のネックが誰からもその仕事を言われないってことだと思うんですよね。自分が上司であり自分が部下であるから、自分が自分に命令することもなければ、自分が自分に対してできないとかやりたくないっていうこともないので、ちょっとそこが、難しい、モチベーション保つのが難しいところなんですけども、やっぱり業務に落とし込んでいく、マニュアル化していくっていうことがこの個人事業にとっては鍵になってくるということなんですよね。
はい、めちゃめちゃ刺さってます言葉が
耳が痛いね。
はい、うん、
そうでね、このまあ、AI さんを使うっていうところなんですけども、まあちょっと別の回でまたね AI に関してはしっかりお話ししていこうかなと思うんですけども、もうめちゃくちゃ便利なのでどんどん AI さんに考えてもらうようにしてください。もう私たちみたいな個人事業で一人であれもこれも全部やらないあかんっていう状況の中頑張ってる人たちにとってはもうこれほど優秀なパートナーはないです。はい、なので、まあ、しっかり使ってもらったらいいんだけれども、注意してほしいのがやっぱり AI は賢いんだけども、それを操るのは自分なんですよね。だから自分がブレてたら AI もブレる。だからしっかり基本的なビジネスプランとかマインド、ビジョンだったり価値観だったりコンセプトだったり、そういうところがしっかり決まっているっていうことがすごく大事なんですよね。
はい、うん、
はい、これもスクールでもすごくしっかり初期の頃にやるところなので、そこをやることで発信にも自信を持てるようになる方すごく多いです。はい、てな感じでちょっと解説してみましたが、みきちゃんどうですか？
はい、いやーなんか、うん、そうですね、細分化っていうのはやっぱ本当にポイントかなって、なんか私も経験あるんですけど、やり始めると割とできたりとかすると思うので、手帳にまずは予定を入れるっていうのを、うん、はい、私も改めてはい、ちゃんとやろうって、はい、すごい思いました
そうですね、
はい、
なんかまあ、主婦の人とかだったら共感してくれると思うけど、毎日夕ご飯作るっていう段階になってから冷蔵庫開けて、何作ろうって言ったらもう本当に時間かかるし、まず気分が乗らないから難しいじゃないですか。
はい、
で結局いやいやね、やることになっちゃうっていうことで楽しくもないし、でももう義務だから続けてるんだけど、うん、やっぱり一番効率的なのって1週間の献立を決めちゃって1週間分の買い物をして、で、まあ、できる時に作って作り置きを使いながら冷凍とかも駆使しながらやっていく。これってやってない人にからしたらすごくハードル高いし、なんか難しそうだし面倒くさそうっていうことだけども、やっぱりやっていくうちにすごくその最初にやってくれたことが自分を助けてくれるっていう経験をたくさんしていくと思うんですよね。だってもうそれで生きてるわけじゃないから、うん、やっぱり いかにその日常的なお仕事をルーティーンの中に落とし込んでいくかで自分のしんどさ楽さっていうのすごい変わってくるから、お料理と同じで投稿もそうやって計画的にやっていただくとものすごく楽になるので、なんとか、はい、ちょっとずつでいいのでそういう方向でやっていただけるといいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、以上です。
はい、セラピストのための TSS 開業支援スクール、この番組はポッドキャスト、 Spotify、スタンド FM でも音声でお楽しみいただけます。 YouTube では字幕付きでもご視聴いただけますし、文字で読むならノートでも更新しています。ライフシーンに合わせて様々なプラットフォームからお楽しみください。そしてリスナーセラピストさんからのご質問やお悩み相談も大募集しています。番組の公式 LINE を登録し、そちらから送ってくださいね。リンクは概要欄に貼っておきます。それではセラピストのための TSS 開業支援スクール、本日はここまでです。また来週土曜日のお昼12時にお会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。